ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、皆様新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
トゥクトゥクトゥクトゥン、トゥン、トゥクトゥクトゥクトゥン、ヒャロー。やめとくか、これ、ね。これ知ってる人って、はい、やっぱり、あなた、え ?50 代
40代かな。
40代までかな。
小学生ぐらいでギリギリです。
あ、そうか。やっぱりそうやな。うん、僕は英語を話したけどね。まあこれが、これが何の話か分からへん人は調べてみてっていうことで。
どう調べんのこんなこと。
ああ、伊藤四郎。伊藤四郎と小松政夫。二人がある番組でやってたってやつな。
まあね。うん。まあどうでもいいことですわ。
まあどうでもいいことですけど。でもまあ、なんか新年って言うとかなるから、ほんまツンツクツクツク、どこの番組でも流れるやん。
まあまあ。
で、まあ
何です。
いや、雑誌紹介しよう思ってんけど、はい、モデルアート。
うん。
もう2月号にな
って。2月号ですよ、
新年始まったとこですけどね。
雑誌は常に一月ちょっと早いですからね。
びっくりしましたよね。で、まあ、今回スキルパートって書いてるんだけどね。
スキル&ツール。
まあ、スキル&ツールけど、エキスパートのスキル&、スキル&ツール。今、今日からすぐ使って真似てクオリティアップって、そんなの無理やけどな。読んだけど。まあ、面白いですね。ここのとこですね。はい。この紹介されているモデラーさんっていうのはね、外人さんばっかりでさ。
まあ、モデルアートは特にそうでしたね。
そうかな。
だって、ホビージャパンでも、モデルグラフィックスでもあんまり海外のモデラー見かけないですから。
ミグさんぐらいか。
言うても、アーマーモデリング
でしょ。あ、そうか。このルベン・ゴンザレス・ヘルナンドさん。
え?
ルベン・ゴンザレス・ヘルナンドさんっていう人。
どこの人ですか?
すごい人はゴンザレスさんから、なんかラテン系、
適当。
の人の、なんかこの、要するに汚しですね。
すごいですね。
汚しのね。
これがこう、まあ、これがこうなるってなんでっていうぐらい変わりますからね。
そうやね。うん、これがこうなるって、こう、写真で見せられてもなんでってしか言いようがないんですが。まあ、とにかく、サビ、傷、汚れ。ですね。
ほこりに、水だれに。
水だれにっていうね、これをね、まあ、ほんまに、こんだけ戦車を汚くできるのかっていうぐらい、
してるんやろ。かっこよくできてますから
ね。まあ、もちろんね。ほんまにこう、なんていうんですかね、ボディをキャンパスに絵描いてるって感じですよね。
やっぱ絵心いりますな。
そうですね。結局、高木さんも絵でもこうですやん。戦車描いたって、飛行機描いたって、そのままじゃなくて、やっぱりちゃんと汚れというか、そういう痛みとか、ね、そういうものをちゃんと描いてるでしょ。あの人、すごいよな、最後高木さんってほんま。あ、今の前橋かなんかでやってる、古典
会らしいですね。
やってるらしいけどね。まあ、行きたいけどな、遠いな。まあ、絵心も いるでしょうっていうことで、まあ、私も結構昔、現場でね、写真を撮りましたよ。ケンキ、シャベルカとか、ああいうのの、結局、ああいう汚れ方とか、キャタピラの汚れ方とかね、角の傷のつき方とかっていうのを研究するたびに、デジカル、なんか現場の写真撮らんと、そんな写真ばっかり撮ったら怒られたことあるけどね。お前、現場の写真撮れやって言われたことあるけどね。
それが今のモデルに活かされてると。
活かされてるのかどうかわかりませんけどね。まあ、とにかく、ほんで、面白いのは、この、履帯のサビとホコリのやり方とかね、いろいろ書いてるもんね。これ、せえけどさ、キャタピラの内側にマスキングテープ貼って、またその汚しを全部段階でよって変えるっていう。それは天秤が当たってるとこ、それからスプロケットのギアが当たってるとこ、それはみんな違うでしょうけど、それをやるのでね、こういう人たちは。大したもんよ、ほんま。呆れるわ。で、まあ、あと、カルビン・タンさんってね。この人はフィギュアとかを塗らせればすごいよね。この人の紹介とか。あとは、ミョンハンさんっていう人ね。この人も、リアルな人間のフィギュアを塗る人ですよね。 で、このユンギルさんっていう人は、割と、どうなんですか、このジオラマの土とかね、アスファルトの感覚とかね、こういうのをこう、うまく出してはるんですよね。うん、もうすごいね、だけど。なんかあとイタリアファビオ・サッチさんとか、よくいろいろ紹介されてるんですよ。いっぱい顔写真入りで。
あ、その本が出てるんですね。
出てるんです。こういう本も出てますっていうこと、うん、一挙公開っていう本も出てるんです、ね。これだけ日本人おらへんねんで、ファビオさん、イタリア、ポーランド、韓国、台湾、うん、マレーシア、ブラジル、あ、日本いたな。うん、韓国。すごいでしょ、これ、
うん。ワールドワイドでよろしいやん。
ねえ。ほんまに。びっくり。あとはもうこれってね、ほんまに、あの、写真見てやり方とかを真似いかな、しょうがないんやけどね。ただ、やっぱりね、最近の雑誌には、あの、多いのは、やっぱりこの、なんていうんですかね、エアブラシを進めてるっていう
ね。まあそうですよね。
結構ね。うん、それも口径が 0.18 ミリやからね。
そうそうそう。
僕こんなん使ったらもう絶対詰まらせてしまうわ。まあ、ある程度も最近の雑誌っていうのはエアブラシありきっていうの
まあね。
あるんですけどね。
まあね、わざわざ筆塗装の特集の方ができるぐらいです。
そうですね、逆にね。
逆にね。
うん。まあ、それでもう、結局、あとはもうほんまに、あの、マテリアルを使って、エアブラシでどう拭くか、車とか、あの、あれとかみんな違う、やり方が違うっていうのも書いてくれてるしね。うん、車は車、飛行機は飛行機、うん、いろいろね。書いてくれてるんだけど。ただちょっと僕は、見てて、うんと思ったんがあってね、うん、戦車を塗ってはる人がいたんですけど、うん、どこ行った？
あ、落ち着いて探してもらった。
私が昔上新で買った、あの、黒いスライムな。
うん、ああ、あれね、
うん、
あの、マスキング用のやつ。
マスキング用のやつね。あれを
使っ、あれ前の方ちゃうかったかな。
使ってる人がいてね、うん、
パンツァーパテだ。
パンツァーパテって、あのメーカーが違うみたいなんですけどね。うん、あの、マスキングっていうパンツァーパテっていうのがあって、うん、やっぱりこれも黒いスライムと一緒なんですよ。真っ黒系のやつで。
うん、
あ、これ、あのメーカーとか、あれは違うけど、やっぱりこっち、こういうのはやっぱり向こうのんやなという感じですね。うんうんうん、あのカンカンも英語で書いててなんか分からへんかったけど、うん、
食べるな危険。
うん。そやから、これからパンツァーパテで、あの、ググるとこれ出るかもしれへんね。うん、ねあれって僕、ググり方書かれへんかったし。
うん、
まあ、あれまた欲しいなと思ってもね、なくなったり、まあ、減りはせんねんけど、まあ、減ったりするか。
まあ、ちょっとはね、食べたりするからね。
うん、食べたりするからね。どないしようと思ってんけど、パンツァーパテってまだ違うメーカーのあれが出てるんで、これで助かったなと思いましたね、僕も。
なるほど。
もしね、あれがもっと失礼になった時ね。
うん、
これもなかなか伸びが良くていいんですよ。
使い勝手やっぱいいですか？
いいですね。あの、僕は特に飛行機のね、
うん、
あの、迷彩にはこれ使ってるんですけどね。
パンツァーパテでちょっとアマゾン見てみたけど、
うん、
出てきませんね。
まだないでしょうか、やっぱり。
うん、ね、パンツァー、パテ？
ん？
パンツァー何？
パテって書いてある。
パテですね、やっぱり。
うん、パンツァーパテって書いてますね。ちょっとメーカーがわからないんですけどね。またね、パンツァーパテとしか書いてないから。
まあ大きめの模型用品が使ってるとかって置いてあるかもしれません、
ね。あるんでしょうけどね。まあそれとね、もう一つ拭いたのは、
拭いた
っていうかね、もうこれはやっぱりあれやなって、僕意外と最初笑われたんやけど、
うん、
人に、
うん、
そうでもなかったなと。
何が？
まあマテリアルじゃないんですけどね。
は
あ、あの結局。僕、よく、眠たでやってて、
うん、
あの、タミヤセメントとか、あの四角い瓶を、こかすと。
はいはいはい。
あの角瓶をこかすから、うん、僕、段ボールで、うん、あの、囲いを作って、したんですけど、うん、あの、ついに、これは段ボールじゃないんですけど、
うん、
スポンジで作ってるんやけど、
うん、
出ましたね。
タミヤから？
タミヤセメントや炭入れ塗料など 40ml 型の角瓶用の転倒防止ベース。耐溶剤性の高い PE スポンジ製で、接着剤がついても変色の心配がないっていう書いてるんですよね。うん、で、あの、なかなか面白いものが出ましたね、これ。
へぇ、
タミヤさん。やっぱ焦がすやつおんねんよ。
うん、世の中おんねんね。
おんねんよ。で、タミヤがこういうスポンジでこういう中に入れてね、
うん、
結局まあ底面積を広げればこけないっていう僕の考えと一緒で、
まあ、
僕はこれを段ボールで作りましたけど
ね、
うん、あ、あの、あ、そうか、うんうんうん、 いやでも、僕写真出したよな。あの、イベントに来てくれた人は知ってるんやけど。
あ、そう。
僕の見て、なんでこんなんしてるんですかって聞いた人がいたからね。
なるほど。
ネオンさんやったかな。
うん。
うん。段ボールでなんで囲ってるんですかって言われて。いや、こかすから言ったら、いや、こかしますかってやっぱり言われてるけど、いや、こかすんやって。で、僕は最初はやっぱり僕だけかなと思っとってんけど、うん、やっぱりタミヤさんこかす人おるからこういうスポンジで出したなと。うん、
なるほど、
ね。うん、これで俺買ったなと思ったん。
買ってはないけど。
いや、買ったな、もうこれでな。うん。僕だけじゃなかった、よかった、よかったって。
うん。
うん。これがまたね、
まあ、もし
240円もするの。
うん。
ただしこれスポンジでこう、つなげるようにはなってるんやけど、ブロック
うん。
せやけど、これ、アマゾンの、ダンボールで作ったらタダやからな。
まあ、それはね、手間さえかけだよね。
うん、手間さえかければね。うん。ほんまに。僕はこれほぼもうすっぽり入るようにしたけど、これ半分しか入ってないからね。
うん。
まあ、それも どうでもええねんけど。
うん、どうでもええ。
うん、どうでもええねん。
どうでもええ。
まあ、こんなん、やっぱり、タミヤさんがわざわざ出したっていうことがすごいやろ、これ。
はいはいはい。
ね、
はいはい。
その言い方。いや、気分悪いな。感じ悪いな。
うん。
感じ悪い。
そう言われて50年、そう言われて50年ですわ。
まあ、そうやな。そう言い続けて、俺も61年。
うん。
で、やっぱ、長谷川さんが最近また72でさ、
うん、
銀河が出てんのよな。出てたんやけど、これ、16型って書いてるから、いろいろ型があるんでしょうかね。
うん。新しいやつ。ブランニューキットってこと？
デモの初物ですからね、これ。
うん。
まあ、初物ですわね、これ。リニューアルかもしれない。ひょっとしたら金型が変わったのかもしれないけど、うん、あえてこうやって出してるっていうことはそうなんですよね、これ。
銀河ってやはりなかったですか？ありましたよね。
あった。見てる。だからリニューアルなんでしょうね。これ多分。
ガルパンにも出てくるしな。
あ、出たね。そういえばね。だからこうやって書いてるのか、あといろいろ銀河でも、いろいろ、
使用違いみたいな。
使用違いがありますんでね。
新規で変わるけど。
うん。まあ、だからそういうのを、あれしてまた、リニューアルしてるんじゃないですかね。
うん。
硬さのものになってるなりとして。まあそんな感じでね。こういうのもやっぱり、いろいろ出てますけどね。で最近やっぱ長谷川さんはフィギュアとかあんなも多いですけどね。これはどこや？
長谷川
さん。
ジスペケ出した長谷川が今度は。
ガンマ400です。
4眼ですよ。
4眼ですよね。
どないしたんや一体。鈴木保持者が増えてんのか、長谷川には。
最近長谷川さんどうしたんでしょうね。4眼出すんや
ろ。5眼じゃなくてなんで4眼なんやろ。
そこよね。それが分からへんけど。まあ、昔ほんま一時、400じゃなくて250のガンマ、うん、なんせ石を投げたらガンマに当たるっていうぐらいあったもんね。25、6年前かな。
80年代半ばぐらいでしょうな。
いやね。ほんならもう30数年前や。
うん、
そんなになるんかな、もう。
アルミフレームや、言ってた時代
だよね。そうやね。あの頃やね。そやからあの頃ほんま、あれとヤマハの RZ か。
RZ はもうちょい古い。
RZ じゃなくて。
TZR じゃなくて。
あの辺か。TZ とあの辺ぐらいが貼ってた。
TZR とか、あの辺がまあ、いわゆるレーサーリ
ピコン。ウォルターウルフ
はガンマね。
ガンマでしょ、うん、あれは何やったんかな、ヤマハは。
テック2-1 なら FZR やし。
そうですね、テック2-1や。
FZR、
ね。ああ、平忠彦や。
そう。
で、知ってる人また何人いるんやろうな。
おっさんしか聞いてない、大丈夫。
あ、大丈夫か。
うん。
まあ、そんなこんなで。んで、これね、堀2って目が言ってんけど。
うん、堀2。
堀2。堀2。これでも、
なんか。これね、我らがロケットモデルズさんが出てましたやんか。
アミュージングホビーっていう、とか、まだ出たんやね、これ。
ARL44 出したとこね。
ああ、そこか。
あ、これですわ。
ああ、フランスの乾電池みたいな。
そう。
名前の。
うん。
これ35分の1でやっぱり出てるんですね。
そうなんですよ。
6000円って高いな。
高い。ロケットモデルズを見習えっちゅうて
ん
ね。
うん。でも、なんとなくこっちの方が変に、あ、そうか、あれはまあ、ドイツの。
うん、設計図そのまま使ってますっていう設定ですかね。
これは、あえてアレンジしたのか、
うん、
非常になんか日本臭い、もっさい感じですね。
もっさいですな。
うん、逆にほんまこれの方が日本臭いな、なんか、妙に。まあ、買う人がいるのだろうか。
ここにおるからね。
あんたか。
うん。
まあ、楽しみにしとくわ。
とりあえず買うことが大事ですからね。
そうやね。買うことが大事やね。
まずはね。
うん、ほんまやね。
買うことには作れませんからね。
うん。まあそんな感じで、まあ雑誌紹介と言うても、
うん、
もうこういうのってスキルがどうのこうのみたいな、これ、読んでもらうとしゃあないからな。
まずは立ち読みしてもらってね。
そうやね。モデルアートさん立ち読みしてください。 でもなかなかほんまにこの、いろいろもの、そのマテリアルの使い方いうのも要件載ってるからね、これ。どう使う、で、どう使うかっていうか、使ってみんとまた分からへんとかあるしね。結局僕がもう、ウェザリングカラーが出てさ、もうあの、タミヤのエナメル系のあっちの方やめた
でしょ。はいはいはい、割れるみたい
な。割れるのもあるし、もう、あの、やっぱエナメル系臭いから。
うん。
うん。だからあっちの方がええなっていうか、まあ、ええ方とか、自分が使ってみてええと思う方とか、両方をやっぱりやってもうてもええんちゃうかなと思うんですけどね。うん、ただね、ここでさ、
はい、
ちょっと最後になんねんけど、
なんでか。
この、あの、なんで2001年、今頃このうちの旅また、メビウスさんが出してんのか分からへんねん。
ありがたいことです。
この春。
春。一家に一台春が欲しい。
一家に一台春やねんけど、原寸大って書いてます
ね。原寸大。
あんまり大きくないですね。
レンズだけでこうですからね。
ああ、レンズが。
実際だったらもうこれぐらいの、
ね、あるんですかね。うん、1分の1って書いてるんですけどね。
あの、インターフェースのね。
7800円もするんですよ、これ。ただこれ、まあ、白い箱にこう赤いレンズがついてるだけやろ、これ。ニコンかなんか
の。ちゃんとここのガードでちゃんとあるスピーカーみたいなとこから、この。
そう、これがスピーカーになるとかやったらまだ面白いんやけど、
ね。まあ、頑張って作りゃね。
ああ、作ればね。
うん、これがまた。私なんかこれをインターホンのあれにしたいぐらいですよ。
ああ、それとか。
カメラになってるからね、ちゃんとね。うん。魚眼やしね。
そうね。じゃ、メビウスさん、あなたがあと欲しい言うてたのはスペースポットですか？
まずはディスカバリーな。
ディスカバリー。
でかすぎんねん、これ。ほんまに。ハンドボールぐらいあんのよ。
でもそれぐらいって、ディスカバリーなんかこれ1メートルあんねんで。うん、そうやったらこっちの方がまだいいやん。いや、
こんなの下外したら、なんかヘルメットになっちゃうか、いうぐらいですよ。
そうかな。なんかでもこれボールやもんな。ガンダムの。
はるかにかっこいいけどね。
まあね。うん、でもこれが 29,800 円。
そうですよ。だからでかい言うてますね。
でかい
んか。20分の1ぐらいでええねん、こんな。
8分の1。
そうですよ。どうせっちゅうね。
欲しいのこれ。
20分の1なら欲しい。
うん。
8分の1はいらん。
いらんな。
うん。
いらんわな。で、この、あの、オリオン号は
買ってます。
買ってるよな、あなた。うん、
寝かしてます。
なんかそのままになってるよな。
そのまま
にな
ってます。
多分ね、ガンプラジオ始まった頃に、
そうそうそう。
開けて、で、やりかけたよな。
うん。で、後ろ吹いたらなんか、ザラ、ザラザラ
なって。なってやめ、なんかそれから4年間。うん、そのまんま。ほんま4年置いてるで。
やばいこっちは。そろそろ、ちょっと。
ちょっとなんとかしたりや、これ、ほんま。うん、今これ見て、
うん、思い出した。
思い出した。これ見ひんかったから
忘れ
た。だって4年間忘れとってんもん。
熟成されてちょっと作りやすくなってるかな。
常熟中やね、今ね。
うん、
で、春これ買う？
買わん。
買わんの？ないの？
うん、動かんの。
あ、これただこんだけ？
こんだけ。
ないの？
そこまで私、気違いじゃなかったですね。ピンバッジは買ったんですかね、昔。
まあ、ピンバッジぐらいだったら、まあ、あれやけどね。う
ん、USB メモリも欲しかったんやけどな。
そんなんもあったん
あったの。ちょっと刺したら目が光るの。
あ、それやいや。うん、その方が面白いやん。また実用的やわ。
強っちゅうかなっちゅうか。
まあこんなとこですね。モデルアート。
うん。
また、呼んでいろいろしてみてくださいということで。
まだ行きますでしょ？
ね、そうか。
うん。
うん。ほんだら。
待って。
そしたら、ちょっとあなたが今日、なんか隠してる、後ろで隠してる箱出しなさい。
これは後。
あ、後か。
これは後。
うん。で、これは
何ですか？さっきのこっち。
何ですか、これ。
空中戦艦ゴリアテですな。
ファインモールドさんが出したやつ？
はい、ラピュタに出てくるやつね。
ラピュタに出てくる。
うん、ろくに活躍もせんとやられるやつね。
うん。これはあれですよね。ムスカが乗ってたやつですよね。
まあまあまあ。
ね。
はい、で、ムスカが沈めるんですけどね。
沈めるんですけどね。
はい、
うん。はぁ。
いいっすよね、空中戦艦。もうね、四文字熟語、いいですよね。あ、飛行戦艦。
飛行戦艦。
飛行戦艦。いいっすよね。
うん。
もうね、家計軸にして並べたいような
四文字熟語、ね。家計軸にして並べたい。そうですか。
うん、宇宙戦艦と並んでね。うん、
で、なるほどね。箱がまあ40センチぐらいですね。
うんなもんです
よ、ね。40センチの20センチ。
なもんかな。
開けていいですか？
許す。
許す？
特に許す。
はい。じゃあ見ますね。
はい。
はい。やっぱあれね、取説すごいですね。
うん、ちゃんと、こっち、こっちキス止めですよ。
で、中閉じで、ほんでこれがちゃんと、あの、紙がいいですね、やっぱりここ。ファインモールドさんは。
石原さんが買うやんも切ってるしね。
ねえ。
でもステップ数はそんなに多くはないからね。
いや、でも 1ページ、2ページ、3、4、5、6、
うん、
7、8、9、10。 10ページ。
そう、フィギュアは、フィギュアのページで2ページ取ってるでしょ。
まあね。
それで、それ以外言うたら、うん、あの、さような言うとするのにわざわざ違うコマにしてるのがあったりするんですよ。
ああ、そういうこと。
そういう丁寧にしてるから、そんなにややこしくないんですよ。
てか親切だよね、今度。わざわざ反対側もつけるとか、そう、普通はよく書くけどね。
そう、一元さんのためにやってるん
です。ああ、なるほど。さすがこの辺がファインモールだよな。
スナップフィットといつでも接着剤も使った方が良さそうです
ね。だから右側つけたらこの左側。
もうこうですよ。
なるほど、ね。
あの、軸受けやないみたいなのがいろいろは細かいところがね、あるんで、それでやっぱし、指示をしてるんでしょうね。
まあ、相変わらず分厚い髪のいい、中閉じの取説と、で、中身ですが、ちっちゃ。
まあ、できたら20センチ強
かな。ぐらいですね。ちっちゃ。なんやこれ、キュウリやんか。こんなんですか、
でも、たったランダムは、ね、2枚。2枚ですもん。しかももう1枚は半分ぐらい、3分の2ぐらいですからね。
そう。まあ、これの半分ですね、大体、うん。あの、あれやね、なんていうか、細くて折れそうなんばっかりやね。うん、これ気ぃつけんと。この
方向だとかちょっと見ててドキドキしますけどね。
でもほんまこれ、ランダムから切るとき気ぃつけんと、なんか折れそうやね。
ちょっと考えて切らんとね。
ここなんかこの辺プロペラがついたやつとかありますもんね。
プロペラはどれも。
風速計かな。
え？
違うんかこれ。プロペラか。
発電機。
発電機ね。
なきゃあるか。
いやなんかこんなん、あの、これ、
どんなでかいスケールやねん、これ。
あの、なんか速度計みたいな。あ、そうか、これは大きいか違うんだよ。
訓練の札はありましたからね。
うん、あれは
風速計。サボイヤーについてましたからね。
あれは風速計です。あの、速度計。
あれ発電機。
あれ発電機の方、
あれ発電機。
まあいいか。
まあ、それはいいとして。
まあ、いいとして。
まあまあ、
せやけど。
色の数はね、少なめなんで、やりやすいと思います。まだ。
これ、なんていうか、日本の戦車の土色っていう。
陸軍カーキって書いてます
ね。陸軍カーキやね、うん。うん。やっぱりそうやな。
レッドブラウンと陸軍カーキって書いてます。うん。で、まあ、あと、戦士の先端がね、あの、ブラウンになってるとかいうとか、
ね、ブラウンになってて、あとは迷彩ですね。いわゆるカーキとレッドブラウンの迷彩にせえと。
基本それで済むんでね、あんまり色数はいらない。
ちょっとなんか地味な色やな。
まあそれも極端な少ない色って思いますからね。
まあそうやけどね。う
ん、好きな色の迷彩していいと思う。ほんまほんま。空中で迷彩ってないやねん。
そうか、これはそうか、あの、丸っこいもんやからそのまま置かれへんから、やっぱりちゃんと。
うん、スタンドも
スタンドがついてると。
同縮尺のタイガーマスもついてますと。
あ、それを前の。乗せるためのこれか。
そうそう。
あ、何や。何のあれか。
ムスカ立つわけじゃない。
僕的にムスカ立つんかと思った。
ちゃうね。じゃあ。
で、ムスカの人形も20分の1ってこれ。
20分の1。
20分の1にしたらちょっと大きいような気するけどな。
実は大男だったんですよ。
まあ大男やけどね、あの男。でも腕と足はこう挟み込んでくるくる回るんやね、首も。
回さんでええね。
回さんでええけど、くるくる。胴体、首。で、足、腕、だけ、う
ん。シンプルなもんですよ。こんなもんパーセント多くてしゃあない。
あ、そうか。上着が長いから、これ、上着が被さってるから、ケツがなくて足だけやね。
そうそう。
なるほど。
結構な感じです。みんな大好きですか？
ムスカ。
うん。憧れの男、ムスカ。
まあ、前も言ったっけ、ムスカと、それから、あの、ナウシカの、
クロトワね。
クロトワが、大体、
あとコナンのレプカ
と。レプチューね。あの辺ね。もうコアクト。
コアクトというかね。だって、大それたことをしようというね。
一応な。
うん、そういう子がいいね、うん。
一応な、うん。うん。なるほどね。まあ、そんな感じですか。
うん。うん、
で、これもいつ出来は出るんですか？
これはぜひ、今年の初頭には何とかしたいと思います。
はい。
これこそは。
頑張ってください。
頑張ります。
はい。で次、じゃあ次は
何が？
うん。あ、お茶？
お茶買ってこようか。
お茶、行ってくれる？
うん。うん、
はい。じゃあ行ってきて。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド。それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。 ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンジャパン。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では、助けよう。それは、毎週金曜日深夜更新、サバラジを聞くがよい。
はは
ーはは
ー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、ということで、
はい、帰ってきましたよ。
今回、まあ、お便りはございません。
何？
ございません。
新年早々でそういうことでいいんですか？
もう新年早々やからみんな寝てんねん。そういうことにしとこうや。
そういうのんびりしたことじゃない。この現代社会生きていきませんよ。
のんびりしようよ、もう。
な、人のこと、人のせいにしとったらあかんねんだよ、もう。
もう、人のせいや、なんでも。もう、な、郵便ポストが赤いのも、
電信柱が高か
った
な。え？思い出しながら言いなかった
な。電信柱が高いのも、みんな人が悪い。はい、なんですか。ところで、
郵便ポストが赤いのも、
ね。赤いのも、ね、あ、郵便ポストが赤いのもね。
はい、ちゅうことで、うん、新年早々の企画ですが。
ああ。去年の話を今持ってくるわけやろ、うん。うん。分かってるでも。
因縁の対決です。
因縁の対決な、
うん。うん。どっちが正しいのか対決。
対決。うん。
バンダイの。
うん。X ウィングな。
X ウィング。
うん。
パーツ分割どうなってるか対決。
対決。
パフパフ。
パフパフパフ。どんどんどんどんどんどんどんどん。
はい。ちゃんと買ってきました。
はい。ご苦労ご苦労。
で、ちゃんと未開封です。
未開封。君は割とこの辺だけカッチリしとんな。
律儀。
律儀やな。
うん。
はい。
じゃあどうなってるかな。
で、この箱を得たら大きいな。
大きいかな。
ちょっと大きいですか？普通より分厚くないで。
4の X ウィングを買ってきました。赤いやつね。
赤いやつは、オレンジ色のやつやから、うん。うん。なんかオレンジのラインがついてるやつが、だから。
1.5 倍くらい早い感じね。
シャーか。で、何の対決をするんかと言えたら、この色分けよね。
う
ん、
パーツ分割どうなってる
かと。これはパーツ分割してるんちゃうかと君は言うた。
うん。
てか、僕はそんなにバンダイ甘くないぞと言うた。
うん、うん。色替えのバンダイやぞと。箱替えのバンダイやぞと。
こんなもんデカールしかないやろということで。
いきますよ。はい。いきますよ。せーの。はい。はい。
うん？
はい、私の勝ちですね。
開いた。え、マジ？
ちゃんと赤いところが色分割になってますね。
おー。
エンジンの斜めになったところまでちゃんと線入ってますね。パーツが入ってますね。すごいですね。さすがバンダイですね。
それでか。
ここまで気合入りますか？
いや、箱が熱いと思ったりな。
うん。
てのはパーツ点数増えてるわ、これ。
うん。
当たり前やけどね。カットしてるから余計なとこで。うん、
まあ、ここは多分、こっちのパーツはほぼ共通なんです
よ、ね。共通やね。
きっとね。
うん、だから余計に入ってんねん、
うん。
バカじゃないの？
あ、これ青いのやつか。そのまま入ってるんだ、ほら。
ほら、だから両方やん、これ。うわ！バカじゃないの？バンダイ。
パーツリストのバッテンの多いことね。
うん、いや、そらせん。だって、2台分入ってんねんもん、これ。あことちゃうか。なんでこれ2台分入れる必要あるの？ランナー、うん。
ぐるぐる回るところ使うぐらいですよね。
はぁ
ー。コックピットなんて。
これ組み替えたらおもろいな。せやけどほんまこれ、よう、バンダイこんなんやったな。俺絶対デカールやろと思ってんけど。はぁー。はぁー。これほんますごいな。
ねぇ。徹底してますな。
いや、俺そんなに世間を編まないと思ってんけどな、
うん、案外ちょろいもんですよ。
バンダイやるなぁ。
ちゃんと R2D2 持ってるし。
で、まあそらええねんけど。
BB8 じゃなくて。
ちょっとびっくりやな ほんまにこれこのまま混んでこの色分けでできるんやもんな。うん、
はあ。
え、組み替えんかったら前の白よりも乗るってやつやな、これ。
できるかな、そこまで。
だってこれ両方入ってんねんもん。色違いが入ってんねんね、これ。ここに。
でも、翼のパートは入ってないわけですからね。
いやいや、だから、全部じゃなくて、うん、一部分だけこれを、うん、ここを変えれば、面白いな、これ。
まあ、それは自分の買ったらきっとりしてくださいね。
うん。なるほどね。うん、
はい、毎度やり。
ああ、シェ。ね、2025円これ、
うん、安いところ探して買ったんやからな。
あ、ヤマダ電機で買ったんや。うん、これ定価がね、何だった
かな。2800円
ぐらいしてましたよね。うん。うん、クリアな。あんたこれ作るの？ほんで。
作りましょう。
なんか、
うん、作りたかったら自分で買ってください。
いや、俺、あの、普通のもあるから、普通のもこれ、もう色塗り分けるわ。悔しいから。それもええてやろ。
ああ、ご苦労さんです。
くそ、悔しいから。ほんだ、その一緒、うん。普通に組んで、うん、この色割りでいった、色割りっていうか、カツ割り、色は変えても、うん、カツ割りでいったらええわけやろ。うん、そう。悔しい。悔しい。
ここに勝って見てる人は何を今更ジャージャー言うてんねんの話ではありますけどね。
これってもうだいぶ前に出てたっけ？
もう手でしばらく経ってる、
ね。あ、そうか。うん、あ、それで、それとさ、この前言ってたけど、
なんでか。
あの、桜大佐の後部さ、
あ、はい、
まだ1月も25日でもう今月末やて。
あ、一番寒い時ですね。
そうやねん。まだ出ないよな。しょうがない。はぁ、こういう色分け。
はい。
ただ何か前から、結局三角にこうなってるだけやね。ここからこういう風に。
まあそういうことですね。
この、ここ、サイドも入れてね。
そうですね。
これだけか。
翼までやってるのがすごいなと思う。
そう、翼もこれ、よう、あ、そうか。かえって複雑になるよな。今なんて言ったら一枚もんですんで、ここに二枚組になるわけやろ、ここだけ。要するに僕はこんだけマスキングしてここだけ塗ったらやっけやね。
そうそう、簡単な話です
よ。簡単な話やんけ。
そういう話ですよ。
くそ、この誰が買うのこんなもん。こんなもんお前誰がこの値段で買うか。俺はだ。まあ、うちにまた在庫あるから、あ、前のやつやってみようかな、ほんなら。
やってやって。
くそ、悔しい。まさかこんなになるとはな。
毎度あり。
はい。あとで払うな。ギャギャ言うな。ある、負けたら払うの分かったんねんから。それで組めよ。ほんだらな、今年これも組めよ。
うん、年内組みましょう、年内。
年内。さ、ゴリアテとこれさっき組めよ。うん、
オッケーオッケ
ー。な。今年の目標、あなた、うん、ほんまに去年は1台だけやったからね。あ、2台か。うん。
え、2台も組んだっけ。
三つぐらいしか作ってないよな。
三つも作ったっけ、俺。
うん。
嘘。ザク以外何作ったっけ。
ザクと、うん、それから、何だっけ、あれ。
なんでか。作ってる本人も思い出せんもん。
うん。俺もう一つ思い出されへんの。ゼータガンダムのあの、ザコキャラ。
バーザム？
バーザム。
あれ、去年か一昨年よ。
え、そうやったっけ、うん、今年何も作ってないか。
うん、作ってない。
ああ、どんなんたの、あの、ワンコインのプラモデルばっかりやもんな。
ワンコインのあ、作ったっけな。なんせ去年は作らんかったな。
買っただけか。いや、
あの、アンドロメダを小さいやつ作って、うん、
作ったよ
ね、あの、俺ともてやる気なくして、それっきりもダメっていうね、
うん。そうか、なんか、ビークルモデルばっかり作ってたよな。
うん、ああ、スーパースターでそれやろ
う
ね。
そうそうそう。
乗ってないからダメなん
だ。あ、そっか。あの辺やもん、ね、うん。そうか、去年も結構高い買い物してるよな、あれ。
してますよ。
1万円な。
うん、アスターでそれやとね、でかいですね。う
ん、でかいですね。あれはあんた珍しく1万。
うん、あれは神谷人間とか上がってますからね。
考えたらさ、年間さ、うん、あなたと私ってプラモデルに吸い込んでるお金って一緒やんな。
その辺変わらんかもしれませんな。
う
ん、
ただ、あなたはデカモンを買う。
そういうの、
うん、うん。僕は小物やたら買う、うん。それだけやろ。
そういうとこかな。
うん。金銭的に言ったらあんまりあなたと私が年間プラモデル使ってるお金ってそうあれはないと思う。
プレ版でそういうものは分からないかな。
そうやろ、あなたは。
うん。
あとまあ、そうやな、やっぱり、そやから、あんまり変われへんのちゃう？
まあ、そう思いたかったら思ってもらったらいいですけど、ね。
いや、絶対そうやと思う、俺。あんまり俺は、うん、あんたみたいに1万円とかさ、何千円とかっていうの使えへんもん、俺、一つに。
うん、
例えば、うん、そうそうね。この前の、前回の、スタートレックの。
3000円です。
3000円でしょ、ギリギリやもんな。
ハイグレード、あ、ハイグレード買えまへんやんな。
ハイグレードやったら3000円以内よ。
いいの、2個買ったら一緒ですよ。
超えてますよ。2個買うか3個買うか違う。1個は1個やから、あくまで1個の値段やから、あなたは。
さっき値段のこと言ってましたから。
いや、値段、だから1個の値段っていうことや。単品の値段っていうことや。単品の値段が多いか少ないかの違いや。だから、あなたが1万円の1個買うけど、僕は2000円のもう5つ買うっていうことを言うてるわけやんか。それから、あなたと私は、プラモデルの対するお金の使い方は全館一緒だねって言うてんねやない
か。
な
かったなかった。
な、くそったれ。くそったれや、ほんに。まあ、冷や汗出てきた。
そうか、そうか。
うん。で、何や、もうあなたそれだけ？
そうね、ネタ的にはこんなもんかな。
そうかな。
三つも出したのね。
もう一つ出せや。
何を？
もう飛行機あったんじゃの。
飛行機やね。別にニューキットでもなんでもないのに。
いやいやいや、ニューキットじゃないけど。
今さら言うたところで誰も探せないように。
いや、探せないから面白いね。僕はこの前言ったやん、自然界の話したやん。あれもないって、めったにないって言ったやん。うん、青島の。うん、あなたそれ、自然界じゃないけど、うん、青島の、うん、その滅多のやつ見つけてきたやん。
まあまあ。
たまたま。うん、ちょっと面白いから紹介しようよって話。
下に置いてきた。
置いてきたんか。
うん、取ってこようか。
うん。取ってきて。
マジかい。
マジ。
切っといてね。うん。いた。
はい、ほんじゃ、ご苦労取ってきた。
うん、ご苦労さんですよ、うん、本当に。
この青島さん、あのね、うん、前に自然界の調べるときに青島の、
あ
の、
サイトとか。あ、案外ないんや、言ってた話ね。
うん。行ったのよ。うん、それから一応、あの、カタログ上出てるんやけど、見えへんねって話してて、うん、で、この手合い、僕も昔作った、うん、対戦機シリーズってやつね、うんうん、あの、エッチングパーツが付いてて、ややこしかったって話したやん。うん、で、これも相変わらずそうやねんな。
タンク4号に H0。
これがまた珍しいのよね。DA。
うん。タンク1号に。
タンク1号にっていうね。H0 ね。H0 ね。うん。で、これドイツの、うん、まあ、ホッケウルフなんよね。
うん。高高、まあ、
高高度爆撃機で。
戦闘機や。
あ、戦闘機で爆撃機じゃな、人によりやからね。まあ、これってほんまに、確かにこれも、あの、なんていうの、メーカーだ、そんな出してない。
うん。H1 のやったらね、ドラゴンとかも結構出してたりもする。
うん。
で、コード、え、いや、H1 の方はね、あれですよ。あの、松本零士の清掃研究
所。あ、清掃研究所、あれですね。
うん。ゼロです。
うん。何がちゃうあれはファインモールでやなかったっけ、
あれ確かドラゴンであ
ります。あれもドラゴンやったっけ、うん、まあ、とにかくこういう珍しいもんって、青島か、うん、富士宮で。
うん、うんうんうん。
大体、
隙間狙うような
やつ。そう、隙間狙うやつね。うん、ゼロ式艦上観測機の富士見しかなかったからね。はい、あくまでも72やけどね。はい。とにかく72っていうのは意外と量が、種類が多いようで、意外と少なくて。
うん、そうですね。
だから、言うたら、自然界も、うん、このシリーズよ。
うんうん、
自然界も、これも変わらへんのよ。
はいはい、
レアとしては。
はいはいはい。
だからこれがあっても、自然界があっても、へえ、すごいね、あったんっていうぐらい。うん、
あとね、僕探してんのがね、T100 の排気タービン付きっていうのがあってね。
ああ、T100 ね。うん。機体100ね、うん。うん。
あれがね、ないかなって、本当はあっちを探してた。
そうか、う
ん。ないんだ。
ないんだな。
最近タービン付きってのは案外、飛行、モデルキットって出てくるんです
か、タービン付きで言えば、サイウンのタービン。
サイウン回とかね。
サイウン回ね、うん。
あれは持ってる。うん、
あれもせけど、今売ってないんじゃないかな、また。
ないでしょ。どっかのね、模型店か、家電量販店で、あ、一個あるって見かけたことは
あります、うん、僕もあれがあったら買っとくかなと思うけど、思わず見えへんからね。
あったら欲しい？
うん、
あったら欲しい。
72やで。
72で。
うん、
欲しい？
うん。
見つけたら買っておきますわ。
まあね。
まだ残ってたら。
買ったらね。うん。うん、で、これまたエッチングパーツがかなりついてるのね。
めんどくさそうなね。これまた写真が小さいから容量がようわからん。
ようわからんね、うん。確かに。
このエンジンカウル？エンジンフラップ、
はい、エンジンカウルフラップね。
うん。
うん、
切り落とせってなってるよね。
うん。
で、それでパーツ丸めてどうやってつけろっつうんかっていうね。
そうやね、その辺ね。
うん、まに。綺麗に巻けれんの
か。だから、この、だから赤いところをカットして、
そう。
ほんで、そこにこの真鍮、うん、真鍮のエッチングパーツをつけろと。
丸めてつけろと。
丸めてつけろっていうね。うん、
丸めろって。
ほんで、あとシートベルト。これもみんなエッチングパーツ。うん、
はい。
しかもこの、コクピットの中のペダル？
うん。フットペダルね。
フットペダル、うん、これも、この辺いらんやんな。
サイドのコンソールもね。
コンソールもね。
うん、あともちろん周りもね、
うん。うん。まあ、メーターパネル類ね、
うん。うん。
とか、あとはね、ランディングギア。
の中とか、ね、仕切りとかね。
うん、仕切りとかね。
あとはこの辺のなんです。うん、あの、丸が、丸い、あの、うん、大型のアンテナね。
アンテナ丸い。あれ、う
ん、プラパースでええやんけ、こんなもん。
苦しいやな。
苦しいでした
っけ。うん、丸は苦しいよね。うん。確か苦しい型でしょ。まあ、それはええねんけど。
あとは、あの、ランディングステップとか
ね。ランディングステップね。うん、これはいるよね。でも、この辺って、あの、普通はプラスチックやからね。
そうです
ね。みんな。うん。で、僕この丸のやつとかようなくしたり折ったりするから、うん、結局、あの、真鍮細い線で、はいはい、
丸めて。
鉛筆とかの芯に丸めて、容器は作ったよ、うん。この辺は心配ない。もう真鍮でこの字型につけてステップもつけれるしね。うん、ただ問題はこんなフラップとかこんなんやんな。
エンジン買うぐら
いですね。エンジン買う。でも、
来るんなら、
あの、素晴らしいですね、これ。
何が？
いや、キャノピーに、
そう、マスキング
シールが。マスキングシールがちゃんとカットしたやつがあるじゃん。
う
ん、
これはありがたい。これは非常にありがたいですね。
これはそういうこと、珍しいね。72で、うん、あの、こんなんがシートがついてるって。うん、
青島の分際でね。
青島の分際でね。うん、
名前いけない。
もうた、今ってもうタミヤしか、青島の分際やねんけど、ほんま青島ってカタログでは出してるけど、
うん、
売れてないよな。その点、富士見なんか、潔で、品切れって書いてる。はい、自分ところ、パーあの中に。
サイトに
、うん、品切れって書いてる。はいはいはい。さあ、これはさ、市場になかったも文句言えんわなっていうあれやな。だからそこに、あの、うちに注文してもでもないよって言う、言うてるからね。
真面目で行く。
富士見すごいなと思ったら、失礼とせて片付くずーっとあんねんけど、うん、赤字で、品切れって書いてるから、ほとんどねえじゃんかみたいな。はい、自然界を昔作ってたみたいけどね。これってさからまた一応市場には流れてるんだろう、この青島のこれは。このシリーズ。
でも他で見たことないよ。
この対戦機シリーズ。いや、うん。そういえば対戦機シリーズ一応サイトにはあるから。
あるけど、こういうでもなかなか見かけませんよ。
見かけへんでしょ、うん、うん。僕も自然界があるから、売って、その、ほんまに見かけるんやったら、ええんやけど、ほんまないからね、これ。どこに売ってんのかな、うん、
と。自然とか自然界とか、あと飛燕。五色線。
五色線。
あの辺の普通のやつは割と結構、ここ青島のやつ見かけるんですけど、うん、丹後地号にはね、確かに何回か昔、何年か見かけて、うん、ああ、そのうち買わないかなって気がついたらもうないっていうパターン。うん、で今回たまたま、まあ、ディティアラップパート好きみたいなところで、うん、じゃあしゃあないかって思って買ったんですよね。
いやー、しかしまあ、これは、ちょっと、うん、僕も嫌。
エッチング
パーツ。あ、でも僕はもうエッチングパーツは絶対使えへんからね。
絶対時だね。
うん。いや、だって、その、何年前、もう、10年ぐらい前か、うん、に作った、青島の自然界を見つけて、このエッチングパーツに、
はいはいはい、
作ったって言うたやん。うん、でもエッチングパーツは一切使わなかったから。はい、誰がこんなもん使うか。
高い金払って何のこっちゃわからへん。
いや、そういう問題じゃないの。
そういう問題でしょうよ。
作りたいけど、うん、ないやん。で、これしかなかったよ、もうその、
ノーマルやつがノーマルやつなかった
の。なかったんよ。うん。だから、あの、長谷川のは作ってあったんや。うん、でも、後のメーカーのはなかったわけ、うん。で、青島のがあったから、青島も作ってみようってことで、うん、なんでこんなに自然界は少ないんだろうっていう話や、
うん。
と、うん、いうことで、まあ、TA、152ね。僕はドーラが好きですって話やねんけど、ね。
僕は清
掃。D9 ね。
清掃研究量見てこれが好きにな
り
ました
ね。やっぱりね。とにかくでも、これはね、青島結構力入ってんねんで。あの、見たところ羽もすごく薄くしてるし。
うん、はいはい、はい、
ペラペラにね、はいはい。ほんまに。この辺をよくしてるなぁと思うんやけどね。でボディが細いのよね。
うん、これは特にね。
特にね。
スピーキーな感じですよ。
うん、あの、ホッケウルフにしちゃうね。うん、ホッケウルフってどっちか
で A型はね、ドスコイって感じです
よね。そう、ドスコイやねんけどね。だいたいもうほとんど、ホッケウルフはドスコイ型やねんけど、これはほんまに、キャシャっていう感じだもんね。
うん、高高度の空気のないところ、飛ぶための飛行機いうところで、うん、かっこいいわけですよ、こういうのがね。う
ん、いや、でもこの辺はやっぱりあの、飛行機好きは、うん、面白いけどね、この辺。うん、こういうのって僕も。
無理くりにしてんねんな、いう感じがね。
そう、無理くりやんなって。うん。もうほんまに、駅例の、これ駅例やったかな？
駅でしょ。
駅例のエンジンの羽だな、うん。これ何気筒積んでんねんっていうぐらい羽長いからね、これ。まあ、あの、確かに対戦地のドイツは一番面白いよな。
特に末期はね、
末期は広い。
今までのところが、じゃあもう戦えんから上の方へ
行こうっていうね。
うん。戦いの場所が変わってきてね。うん
もう、まあ、あと、コメントや V1 になってからおかしくなりましたけどね。
まあ、それが楽しいと。
楽しいところ
ですね。一言やから言うけど。
まあね。ほんで、よっこいしょっと。
はい、おっちゃんは何が。
で、まあ、私のネタはもうこれしかないんですけれども。
何でございますか。
ああ、ともう10分くらいしかないな。うん、あの、スピットファイアの話なんです。また飛行機絡みで行くと。
あの、アカデミーのスピットファイアができたんですか。
一応できましたね。おあの、大変苦労しました。
苦労したの？
苦労した。ヘラ。プロペラ。一枚ずつ貼り付けなあかんのと、で、この、スピナーがなかなか合わんかってね。
スピナーが合わない。
スピナーがね、この穴と、この、後ろの、スピナーの後ろと、前が、穴が合うと決まってんの。
あ、そう
ずれてんねん、微妙に。まあ、そこら辺ちょっと苦労したねっていうとね。均等には泣いてへんやんけ、みたいな。はいはいはい。ありましたけど、あの、ほんま潔いよね。
何が？
あの、アカデミーは、もうデカールも少ないし、パーツも少ないし、
ちゃんと、前言も黄色く塗りましたね。
前言の黄色はもうこれ、初めてですけどね。スピットファイアでこの黄色逃げてたけど、はい、やりましたけどね。
じゃなくて、やらい、こんな前なんだか、今夜は。
え？
やらい、前についてるように言いますけど。
これがね、またあの、アカデミーのその絵面が、実にええ加減で、
なんかこんな辺みたいな。
こんな前でええんかなって思うんやけど、まあ、もう絵面通り。というのは、この後ろのフラップにかからんところ。
ああ、そういうことか。
になっとんですよ。せやけど、これちょっと大きすぎひんって、この蛇の目が。まあ、そういう感じで。まあ、ほんまちょっと蛇の目大きいかなって気はしましたけどね。で、これ作ったのが、これが14型なんですよ。マーク14なんです。で、前作った、エアフィックス。
はいはい。
これが、マーク19なんです。
はいはいはい。グリフォンスピットってやつね。グリフォンスピットのシリーズですね。
うん、そうなんですけどね。まあ、どちらも5枚刃で、マリンエンジンの12気筒。6気筒、6気筒で12気筒、ね。
グリフォンエンジンじゃないの？
グリフォンじゃなかったか。あ、こっちはグリフォンか。こっちがマーリンやね。
こっちはマーリン。
でね、まあ、おおよそ、これが、モデルっぽく、デフォルメして作られてると仮定して、
はい、
この19型、
はい、
14型、
はい、
なんか19型って華奢でしょ。
まあ確か、まあ色のせいなのかなと思ってました
、ね。いや違う。
シャムね。
ボディ細い。掴んだらわかるわ。
ああ、ほんまや。
ね。なぜ意外と細くて。
筋彫りも男らしい。
筋彫りはね、しょうがないんですよ。それ、
バジコーン入ってますよ。
いやいや、掘ったんやて。
こっち側の？
そっち掘りました。
だってね。丸いの？これ丸いの？
丸いのは違うけど、筋だけの。
裏側全体的に。
でも、エアフィックスは、大体は筋彫り、多いよ。深いよ。
こんな感じですね。
うん。
男らしいね。そうね。
まあ、特に、単色にするからでしょうけどね。浅いでしょ。アカデミーは。それもう一切やってませんけどね。当然。
はい。
もう、で、面白いのは、
はい、
イギリス人って、
はい、
この番号が重なろうが何しようが関係なかったよね。
どういうこと？
この、機体番号と、この舞台番号。
うん、あ、レターコード。
レターコードが、重なろうが何しようが、よかったよね、これ。
あ、なるほどね。血取り言われてる。
だから、だから、結局これはもう、この通りのデカールなんですよ。こうやって、わざとこう上に被さってるっていう。
はいはいはい。
で、こっちも一つもやってんけど、
うん、
こっちはね、若干長すぎたんで、ちょっと切ったんですけど、
はいはい、
この辺変わらへんよね、なんか。
地上に降りてみたらええと。
そうでしょうね。結局、舞台マークがまあメインだから。で、この、5枚羽の特徴って言うたら何かっていう、キャノピーなんですけど、
はい、
キャノピーがこの上が膨れたキャノピーが、全部そうなんですよ。
そうですね。
で、それ以外のやつは、こういう、
バブルトップ、
ね。バブルトップみたいなやつなんですけどね。
あっちの方がかっこいいな。
でね、やっぱりつくつく思うねんけど、なんかこの19型って華奢で嫌いなって。
手横の方がいいですか？
なんとなくやけどね。でね、思ったのは、
はい、
これがあんまり変わらへんのよな。というのはね、
何？うちの翼を振って、翼の端を持って振るのか何が変わらないんですか？
というのはね、違うね。
何？
このスピットファイヤーって、
ええ、
この、ここなんていうのフェレットっていうの？
はい。主翼の付け根。
主翼の付け根。ここって意外と丈夫なんよね。幅が広いんですよね。ところがこの、まあ、ゼロ戦にしろ、メッサーにしろ、ホッケにしろ、あの辺がチャチなんよな。 あの、すごくこの、なんていうかな、フィレットが、うん、少ない、うん。これは補強されてるね、だいぶ、うん、後ろへ。
なるほどね。うん。そういうことか。
うん。せやから、意外とこの、僕、あの、よく、あの、飛行機作ってから、これ振るのは、うん、こうやって振ってみるのは、一応、強度を見るために、自分で作った飛行機は一応こうやってやってみんねんけど、こうやってキシキシキシキ言うやつがあるのやっぱ
り。あるんや。
というのはほとんどがそうやねん。ところ、スピットファイアだけやっぱここがね、ああ、なるほど、この付け根が丈夫なんやと、あの、その、プラモデルじゃなくて、その、実際の本機の設計が、この辺が、
形状として、ね。
形状としては、あの、割とこうやって、うん、丈夫なんやと。
構造的に、ね。
構造的にって思って。
なるほどね。
うん。
そういう模型の楽しみ方もあるわけですね。
いや、楽しみ方っていうか、なんか知らんけど、僕というか一応こう、あの、ボディをね、ぐーっとつまんでみたりね、組んでからよ、こう、ギュッとやってみたり、で、この端の主翼の端を持ってね、
振ってみる
ね、で、ちょっと振ってみ、みたりして、で、これで、あの、接着面悪かったら離れることもあるわけよ。はいはいはいはい、だからほんま色塗る前にこうやって、うん、
試すのね。
うん、やっては見てんねんけど、これ癖になってんねんけどね。
水平尾翼でやらない。
これはや、できない。あの、後ろのね、尾翼でね、こんなことやったら絶対折れるからと。折れるから。
やってほしいな。
これをやるほど俺バカじゃないから。
やってほしいわ。割と割れたわ。当たり
前じゃん。こんなもげてばう、とんでもでこんなもんで振ったらどんなもんでもこんな尾翼で。いや、そやからね、うん、例えば日本の飛行機が、うん、あの、急降下してね、うん、で、思いっきり引き上げた時に羽バラバラになるっていうのがあったやんか、
空中分解、
ね。空中分解っていうのがあったやんか。あの辺ってやっぱり、その辺が軽量化とか、うん、旋回性は
軽くて
ええんかもしれへんけど、やっぱその辺を無理してたんちゃうかなと思うんですよね。うん、ドイツもそうやけどね、うん、メッサーシュミットも割とそういうのが、
ズバーンタイ
プ。ズバーンが入ってるでしょ。うん、で、羽が細いでしょ、うん。で、やっぱりこの扇形っていう非常に上から見たら不細工な羽やねんけど、この辺っていうのは結局、付け根を広く取れるっていうのもあったんかなと僕思うわけよ。
なるほどね。
うん。ほんまにゼロ戦だ、日本の飛行機ってこの横を手返ってるとピシピシピシ言うて。いや、ほんまにあんのよ、ほんまに。なんかで、たわむとかね、これ絶対たわまへんから。うん、あの、スピットファイヤーだけは、イギリスの飛行機だけは、こうやったって、タワーマンと全部がいい車に動くからね。これビシーっていうのがあるからね。やっぱりこの辺もね、だから、あの、別にプラモデルで遊ぶんじゃなくて、実機もやっぱりその辺丈夫やったんちゃうかなっていうね。
無双するわけ。
無双するわけですよ。やっぱこの辺がやっぱり違うんか。というのはね、なんでその話しようかと思ったけど、あんたがこの1号に見た時にね、やっぱこれ、あの、ほんまに弱
そう。細いは長いわね。
細いし長いし弱そうやなと思ったからね。うん、で、後ろの尾翼なんか真四角で、うん、なんかユンカースとかあのクラスやん。
味も素っ気もない、
ね。味も素っ気もない。非常に不細工な尾翼やんか、うん。真四角の。
真四角のね。ドイツらしいってのはドイツらしいんじゃないですか。
まあ、ドイツらしいんやけどね。
うん。
うん、で、あの、スピットファイアって、プロペラが3枚になったり4枚になったり、うん、エンジン変わったりしてんねんけど、うん、あと羽の翼の大きさって変わってないのよな、この形状って。
四角いか丸いかだね。
そうそうそう、うん、キャノピーは変わっても、絶対あのボディと、この羽の形状って変わらへんのよ。尾翼は大きくなったり小さくなったり、垂直尾翼も大きくなったり小さくなったり、うん、高くなったり低くなったりしてんねんけど、うん、あの、なんか、日本の飛行機みたいに、これはハヤブサ、これはヒエンって、こう、わかるような、うん。
シルエットクイズできる
ぐらいの、ね。シルエットクイズはできないわけですよ。
なるほどね。
うん。もう、まあ、ドイツも少ないけどね、うん、割と、あの、日本と違って、ドイツにしても外国って、意外と外見あんまり変えないでしょ。
そうかな。
うん。
ドイツ機はあんまり変わった気せえへんけどね。機種以外はね、
う
ん。
そうでしょ。まあ、アメリカはちょっと分かれへんけど。
変わって
アメリカはちょっと変わってんけど、なんかでも、意外と、なんかずっと空戦やってるイギリスとドイツってあんまり変わらへんのよね。大きなシルエット変えないっていうかな。
まあ、単一の機種はね。
うん。
アップデートするいうことなんでしょうね。う
ん、なんとなくさ、なんか、あの、日本も車やたらによく作るとか、ね、ような気もせんでもないなと思ったりすんね、うん。なんかイギリスってあんまり車の形変えないよなとか、ドイツも変えないよなとかね。で、アメリカと日本だけやたら変えるよな、みたいな。
あ、そういう。
なんかそんなんが僕あるんちゃうかなと、飛行機作りながら、 そんなことも思うのよ。
まあ、スピットファイアもね、フメスターシムともアップデートし続けて作り続けた飛行機じゃないですか。
うん。
結局ね。や
っぱそれで。でも結局突き詰めて、もうこれ以上変える必要がないとなったらずっとでしょ。
うん。
結局。もうこれでいいと。
あと、何ですかな。あれにちょっと言ってた、確か、風たぎる。
宮
崎駿の、漫画の方で読んだ方やけど、要するに、アップデートする余地があるんですね。
日本
の飛行機は。
そうそうそう、飛行機はね。
日本の飛行機はそれがない。
ないんで。だから全部が変えていかなあかんっていうことや、
ね。いや、変えていけば変えていくほど、本来なりがなくなってい
く。なくなって、当然形も変わってしまうっていうことね。
ゼロ戦
なんか。だからね、ほんまにね、漫画の風たちぬはね、面白いのにね、なんであんな映画あんな面白くなくなってしまったんです。僕、そういうふうな。
あ、映画もなかった？
え？
映画もなかったですか？
映画面白くない、風たちぬの映画って。全然そういう飛行機の、
ちゃんと動いて飛んでるとこあるでしょ？
まああるけど、いや、そういう話とかが僕はあるんやと思ったんやけど、設計上とか、宮崎駿が飛行機好きやからと思ったけど、全然そういうの関係なかったからね。ラブロマンスみたいなもんやったから。
ラブロマンスだもん。
もうラブロマンスやけど飛行機設計の話は全くなかったから。
そんなもん誰が一般大使求めるんですか？
いや、やっぱだから一般大使を対象にしてしまったんだなと思ったんや。
そりゃそうだよ。
そうなん
だ。稼げんもん。
辛い。ということで、ほんまにエンジンとあれは変わっても、意外と、イギリスやドイツの結局変わらないという。変える人のないところは変えないかもしれないっていうところなんですよね、これが。
変える理由はない。
理由がなければ変えなくていいじゃないかっていう。だからスピットファイアは永遠にこの形、ほんまにパッと見は、スピットファイアでわかるけど、じゃあ何型って言われたらわかりにくいっていう。それが日本の飛行機っていうのは、とにかく、陸軍にしろ、海軍にしろ、もう、シルエットでわかるよ、大体っていう。はいはいはいはい、その辺が面白いよね。
なるほどね。
ということで、何やかんやでもまた時間来てしまいまして、新年早々喋ってたよ。そ
うね。しまいね。
まあ、今年山屋さんは、とにかくゴリラテとこのスターウォーズの X ウィングは、
はい、
できるだけ早う作れと。
はい、ARL44 も頑張ります。
あ、乾電池な。うん、あ、まあ、あんなんはあんま期待してないね。
やるの。
いや、もちろんやってほしいけど。まあ、むしろこっちの方が簡単そうやねんけどね。X ウィングの。で、ゴリラでも割と、まあ、気ぃつけなあかんとこはあるけど、そんなにややこしとかないでしょ。
どんな明細したろか言われてるんですか。
まあ、それもあるけどね。まあ、この辺はほんまに、だから、言うてもファインモールドのこのゴリアテって作んのは楽やけど、後の塗装で苦労しそうやなっていうところ、
まあ、ね、これをと思えばね。
だってこの羽、他のピラピラした羽なんかもちゃんと横向けに迷彩入ってるやんか。
このね、でかい、甘美のね。
甘美のとことか、このとことか。だからこの辺どうするかっていうのを考えとかなのかもね、
まあ必殺見なかったふりとか
あります、ね。あ、それもあるわな。ということで、まあほんだ今年もまた、月一難しいよな。
難しい。無理。不可能。
不可能やな。
インポッシブル。
インポッシブルやな、じゃあ少なくとも、今年はこの3つ年の初めに買った。この3つは年内に。
冬の方がね、進むんでね。
何言うてんねん。ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ。
ペースは進むんでね。
何急になんかトーンが。
ペースは進むんでね。いや、夏以降よりはね。
あ、そう。
前半のは進みやすいんでね。
進みやすいね。で、今勢いの時にやっとくとか。
そういうことですよ。
わかりました。
これ正月休み頑張る。
頑張るってね。やってくださいね。
はい。
まあ、クモナー君で塗るのはうちでっていうのがあるからね。その辺頑張ってくださいということで。はい、まあ私は相変わらず積んでるのがよくやるから、もう何から片付けていこうかなっていうだけの話。
楽しみがいっぱいですね。
そうですね。余計無駄遣いしたからね。今年はやめとこうと。今年はちょっともう、なんていうか、プレ版の誘惑には乗らないぞということで。
アマゾンにはあるけど。
たまにね。まあそんな感じで。で、まあまあ今年も皆さん
よろしくお願いします
ということで。
皆さんの作品もぜひ見してくださいね。
見してくださいね。
書き込みもお待ちしてますよ。
お待ちしてます。
何ちゅうとかでお便りお願いいたしますね。
お願いいたします。ということで、本日、エニグマ工房こいて閉店ガラガラと。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライ、リツイートも
よろしくお願いします。